シード IR セミナー。この番組は証券コード7743東証プライム上場シードの IR 活動の一環としてお送りします。お話はシード代表取締役副社長兼管理本部長の杉山哲也さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は9月23日に大阪で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード7743東証プライム市場上場株式会社シード代表取締役副社長兼管理本部長杉山哲也さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではどうぞお願いいたします。
株式会社シード代表取締役副社長の杉山でございます。本日はお集まりいただきまして、ご本当にありがとうございます。コンタクトレンズっていうのは非常になんか新しいもののように思えるんですけど、実はもう70年近い歴史がございまして、新しく見えるけど実は古い歴史のあるものということでございます。再来年でですね、会社設立からは70周年になるんですけれども、この間いろいろなその技術を培ってまいった次第でございます。
これコンタクトレンズってそもそも日本が御社を始めなの、世界では どうなのか。
これはですねアメリカの方ですね。
アメリカなんですか。
はい、我々は、順天堂大学さんが近くにございましてですね、当時その創業者である厚澤さんが順天堂大学との共同研究で、アメリカではこういうものをやってるんだよって、一緒にやってみないかっていうことで始めたのがきっかけでございます。
そうなんですね。はい、なんか勉強になります。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
シードという会社でございますが、コンタクトレンズを中心に見えるをサポートする会社ということでございまして、かなりのシニアの方にはですね、かなりその年バリューはあるんですけど、若い人はですねあまりちょっとまだ年バリューがなくてですね、我々ちょっと若い層も含めてですね、ぜひシードという名前を知っていただきたいなというふうに考えております。目に関係することであればですね、いろいろなことを手を出してやっていくということなんですが、この領域はもう目に限定するということでございます。昨年新しいコーポレートパパスをですね作りまして、まだ見ぬ世界は美しいという名前を、これをですね旗頭にですね我々進んでいるところでございます。コンタクトレンズを一番最初につけられた方ってですね、ぼんやりとした世界がいきなりその綺麗なクリアな世界に変わるということで、非常にその世界観が変わったとおっしゃる方がいっぱいいらっしゃいます。で、そういう喜びを皆様に味わっていただきたいということと、未来はですね、やはりその希望に満ちているということで、常に新しいことに挑戦していこうという、そういった思いを込めてですね、このようなパーパスを設定した次第でございます。簡単に会社の概要をご説明させていただきます。創業が1951年、設立が1957年ということなので、2年後がですね70周年ということになります。場所は東京都の本郷、文京区本郷、東京大学の近くなんですが、この辺りが医療系の大学が多いことから、医療 その集約が集積がございまして、かなりいろいろなその医療系の会社がこちらで生まれてきていたということでございます。資本金が35億ということで、現在はですね東証プライム市場に上場させていただいております。従業員は1396名、営業所は8カ所と、あとは海外にもですね、いっぱいにございます。あとは工場はですね、埼玉県の鴻巣というところに鴻巣研究所というのがございまして、こちらは国内の製造拠点、あとは台湾の協力工場で供給いただいたものをですね我々で販売をしているという、そういうようなことになっております。遠隔でございますが、1951年創業で1957年に法人を設立と、2004年にですねソフトコンタクトレンズのですね、これはシード2ウィークピュアというのを出しました。でこの前段階なんですけれども、そもそもコンタクトレンズっていうのはハードが主流で、ハードコンタクトレンズはよく落としたりとかして、するケースがですねあったんですけれども、それがその外資がですね、これは使い捨てのレンズを導入してきて、日本人の感覚からするとコンタクトレンズを使い捨てするっていうのはなかなかもったいないという概念がありますので、 なかなかこれはですね広まらないだろうということではあったんですけれども、やはり外資でこれは一掃されまして、ディスポーザルでまあ我々一気にそのハードコンタクトレンズの市場が奪われてしまったというようなことになります。そこからの我々ゼロスタートで、このソフトコンタクトレンズのシードを2ウィークピュアというのを出しまして、そこからが我々少しずつ外資に席巻された市場を少しずつ再構築をしてきた、で現在に至るというところでございます。
売り上げがへこんでいるところがまさにシェア取られて、そこからまたキャッチアップしてきたということなんですね。
売上高、営業利益、営業利益率の推移でございますが、2021年は売上高286億、これがまあ、2025年3月期にはですね、332億、これは今期370億を旗頭にですね、今進めているところでございます。利益はですね、これは11億、11億、6億、20億、15億と、これはいろいろとその、まあ、上下度がございますが、かなり我々設備投資のですね、産業でございますので、期によってですね、大きなブレがございます。ただ基本的なベースのところはですね、しっかりとこれは利益を出してきているということでございますので、ご理解をいただきたいと思っております。あとセグメント別の売上高、今の当然我々コンタクトレンズメーカーでございますので、ほとんどがコンタクトレンズ事業でございます。全体の 97.9% がコンタクトレンズで、そのうちの 85% がこれがすでにワンデーということになっております。でこのワンデーの内訳がさらに右側にございましてですね、いろんな種類があるんですけど、いわゆる普通の近視、遠視用、これが 63%、5%、12% というのが、これが遠近と乱視用、あと 20% が、これはサークル、カラーレンズといいまして、若い女性とかが目の色を変えたりとか、目の瞳を少し大きくしたりとかという、まあ、医療機器でありながら、コスメチックなですね、意味合いを持つ、そういったレンズの提供させていただいております。コンタクトレンズ市場のですね、海外市場についてですね、簡単にご説明をさせていただきます。2023年にはですね、全体で105億米ドルということだったんですが、2032年の、これは予想ではですね、190億ドルということで、1.8 倍に伸長が見込まれております。これは世界全体の近視人口が増えているということと、あとは、まあ、これはいろいろなデジタルデバイスの普及ですとか、あとは、なかなかその、東南アジアも含めて所得階層が上がってくるということで、今度はコンタクトレンズを今まで買わなかった国々が、コンタクトレンズユーザーになりつつあるということで、この市場は大きく伸びていく市場というふうに我々は分析をしております。コンタクトレンズの、この日本市場でございます。これは近視人口の増加とコンタクトレンズユーザーの年齢層が幅広くなっているということから、市場は見込まれています。昔はコンタクトレンズのユーザーっていうと、大体高校生ですとか大学生とか、このあたりからコンタクトレンズをつけていたんですけれども、これが今、例えば、パソコンですとか、タブレットですとか、ゲームですとか、こういったものが普及をしたことで、どんどんこの低年齢化が進んでいます。これが中学生になり、高校生になり、この右の表があるのですが、ここでは小学生、中学生、高校生ということで、2012年から2024年までの間の裸眼視力の 1.0 未満の方の割合ということでございます。これは小学生ですと2012年から2014年までにこれで約6ポイント。中学生ですと 54.4 から 60.6 ということで、これも6ポイント。高校生も 64.5 から71ということで、これも6ポイントということで、大きく若い層がコンタクトレンズの、近視が増えていると。で、こういった方々がユーザーになっていると。で、もう一つはですね、昔はですね、遠近のレンズってなかったんですね。で、それが今遠近対応ですが、乱視対応ができるようになって、ある程度の年齢になるとコンタクトレンズを卒業されている方が多かったんですけども、そういった方がコンタクトレンズを使用し続けていただくということで、日本全体の人口は減っているんですけれども、コンタクトレンズの年齢のレンジが広がることで、まだこのコンタクトレンズの需要は膨らんでいるということでございます。はい。我々の中期経営計画、これは2024年の1月にですね、公表させていただいたんですが、こちらをご説明させていただきます。これは3期間、2025年3月から2027年3月期までのこの3期間ということでございますが、連結売上高500億を達成して、世界のコンタクトレンズ市場でですね、しっかりとこれプレゼンスを発揮する。そのためには何が必要かと言いますと、我々はコンタクトレンズのメーカーでございますので、生産基盤の充実というのが一番の課題に挙げております。 これは若干その我々の反省も込めて言いますと、コロナの時期に非常にそのユーザーの方々が外出制限があったことでなかなか外に出ない、で外に出ないとコンタクトレンズってつけないんですね。
なるほど、家にそうですね。
特に在宅勤務とかこういったのがですね普及をした時にはですね、皆さんわざわざコンタクトレンズやるんじゃなくてそのまま見たりとか眼鏡かけたりとかで対応するので、外出制限がある間の需要っていうのは非常に落ち込みました。でそれが約3、まあ、2年から3年ぐらいかけて今度は外出制限が解除されたということでございますが、そこで今度また需要が戻ってきたということでございます。ただこの需要が戻ってきた時なんですけれども、結局その間は我々も需要が見えない段階でなかなか大きな設備投資もできなかった。これは我々だけではなくコンタクトレンズの他のメーカーも同様でございまして、他のメーカーがやはり欠品を起こして、でその結果として我々の方にですねユーザーが回ってきたということもあるんですが、そこでやはり生産力不足ということで起こしてしまいまして、そこで逸失利益が結構あったという反省がございます。行動制限があった 2,3 年間の間っていうのは、その間まあ外出がされなくてその後戻ったんですけれども、これは外出が戻っただけじゃなくて、その 2,3 年間というのは皆さんご自宅にこもってですねネットフリックスを見たりとかそのゲームをやったりとか、どちらかというと目にあまり良くない行動を続けていらっしゃったんで、まあそれが元に戻ったというよりも禁止率は上がって戻ったんではないかなというふうに我々は分析をしております。まあ、そういう状況に踏まえて、我々もしっかりとしたその対策を打って生産能力を上げておけばよかったんですけども、まあ、そこはちょっと我々としても読みが甘かったということで、非常に生産力を不足を痛感したのがここ 1,2 年でございます。でそこを回復するために我々としては今生産能力の増強を第一に置いているところでございます。あとはなかなかその今人が集まりません。で精進化はやはりこれ実現していかないと、機械だけでは作れない、競争力を維持できる生産体制を構築するというのが我々にとって大きな課題でございます。あとは品質の向上、これはコンタクトレンズメーカーである限りですね一番重要なことと、あとはコーポレートブランドの再構築による企業価値の向上というのを挙げております。これはシードという名前をご存知の方々もいらっしゃるんですが、まだご存知いただいてない方々も結構いらっしゃいまして、シードというのはどういう会社をやって、どういう会社で何を作って、どういうふうに社会貢献をしているんだというところをですね、しっかりと皆様にお届けするのが我々の仕事だというふうに考えております。あとは環境経営の推進ということで、当然のことながら、社会で生きていく以上、我々会社だけで生きているわけではない、これはやはりその地球全体を考えた環境経営というのがですねマストの考え方になっております。あとは人的資源の強化ということで、まあ、従業員が我々宝でございますので、こちらを育成して、あと、まあ、我々の従業員の中には今その日本人だけではなくて海外からの人たちもいっぱいおります。いろんな方たちの意見を入れながら、さまざまなその角度でいろんなことを分析をしていくということをですね、我々は考えております。これは中継の柱にしております。特にやはりその皆さんがそのものを買うときに、やはり聞いたことのあるメーカーというのがですね、一つその選定されるうちの一つのファクターになるんではないかなと考えておりますので、やはりそのシードという名前を皆さんに知っていただきたいというのが我々の思いとしてございます。市場ニーズに合わせたものづくりということで、これはクオリティコントロール、ここはもう徹底してやっております。と同時に、今後のやはりその禁止の社会に向かってですね、新しいものを出していくということがですね必要になるというふうに考えております。具体的には例えば禁止の低年齢化が進んでいるというお話をさせていただきましたが、まあ、禁止の低年齢化が進むとどういう悪いことが起きるのかということなんですけども、幼い頃からやはり禁止になって、それが禁止がどんどん進んでいくと、どんどんその禁止が進んで、これがその通常の禁止から強度禁止になり病的禁止になり、そうすると生活に支障ができて、例えば網膜剥離になったりとかというようなこともですね予想されます。そうするとその小さいお子様たちのその近視を一体どこで抑えるかということが重要になってまいりますので、今我々としましては近視の矯正も当然のことながら、近視の進行抑制をどうやっていくか、 それをですね、研究しながら今それに対応する商品化を今進めているところでございます。具体的にはですね、オルソケラトロジーレンズというレンズと、あとはイードフというレンズがございまして、こちらの学術的には近視進行抑制の効果があるというふうに言われて、今それを証明するべくですね、治験を進めているところでございます。あとはスマートコンタクトレンズ、ミッションインポッシブルの世界ではないですけれども、レンズにですね、デバイスを埋め込んで、それをどういうふうに活用するか。今我々その世界で唯一ですね、市販化されているスマートコンタクトレンズで、センシメッドという我々の子会社が作ったトリガーフィッシュというレンズがあるんですが、これはあとレンズにですね、デバイスを埋め込みまして、角膜の曲率の変化率をですね、測定できるというものでございまして、これを研究用にいろいろ提供していると。で、我々は今それから発展をして、コンタクトレンズにですね、デバイスを埋め込む技術をプラットフォームとして提供して、それをもっともっと広く進めていこうということで、パートナーを今ですね、募集をしているところでございます。これは医療系に限らずですね、あとはエンターテインメントであれ、そこのレンズに何をつけて皆さん何がやりたいですかっていうことを募って、どんどんどんどんこれは広げていきたい。我々のあくまでコンタクトレンズ屋なので、コンタクトレンズに装着する技術はあっても、そこに何を載せるかっていうのは各企業、これはもう新興企業も含めてですね、いろんなアイデアを出し合ってですね、これを広めていきたいという、そういう動きを今やっております。あとはドラッグデリバリーシステムのようなものがございまして、これはレンズにですね、薬を入れます。例えば花粉症の薬をレンズに入れましてですね、それを時間をかけて放出することで、花粉アレルギーに対するですね、対応ということで、いろいろ皆様からのですね、そのジーンズを踏まえて、こういったことをですね、我々今研究開発をして、いち早く市販化できるように進行しているところでございます。内部基盤の強化、人材確保ということで、組織内部の強化と、あとはなかなかその今人手不足でございますので、 AI ですとか IT、 これをですね、活用して省力化を進めていくということ、あとは人材の確保、これは非常に今正直言って苦戦をしております。入ってきていただいた社員はやはりその教育育成活用ということなんですけれども、シードに入ってよかったというふうに思ってもらえるように、我々としてもですね、いろんな政策を打っているところでございます。で、 SDGs の推進ということで、これ今多様な人材を我々獲得をしております。で、そういった人たちがですね、各々の役場でですね、経営に参画をして、いいアイデアを出していただくということを進めています。これはカーボンニュートラルもについてもそうですね、あと人権尊重、地域社会の取り組み強化、あとスポーツ支援プロジェクトというのも推進をしております。これはコンタクトレンズ、やっぱりスポーツやられる方ってコンタクトレンズはよく使われるんですよね。で、今我々例えば西武ライオンさんのですね、一部そのキッズが最初にですね、入るときにハイタッチというのをやるんですけど、ここで協賛をしたりとか、あとは FC 今治さんにも協賛をさせていただいて、スポーツともですね、共生をして、いろいろなこの輪を広げたいというふうに考えております。安定した株主還元ということで、我々そのコンタクトレンズ販売によってですね、得た利益を、これを設備の投資に渡すということと、あとは株主様にその利益還元をしていくということで、適正なその配当をしながら、適正な設備投資をして未来への投資につなげていくと、あとは株主還元、これもですね、しっかりやっていきたいというふうに考えております。期ごとにはですね、結構その利益はぶれるんですけども、数年間のそのアベレージとして、やはりその配当成功 30-40% ぐらいはですね、ぜひお出ししたいというふうに思っております。それを実現できるようにしっかりとした業績を上げていくということが我々の使命というふうに考えております。あとプライム市場の上場維持基準の安定した達成ということなんですが、正直言ってまだ現状はですね、ここは非常に苦戦をしております。ここに来ての株価は少しずつ上がってきたんですけれども、プライム市場をしっかりとこれは維持したいんですけれども、流動性は維持をしなくてはいけないので、皆様にご迷惑のおかけすることはないように、我々としては対応していく予定でございます。
流動時価総額が、
はい、流通時価総額、
流通時価総額
これがちょっと不足をしておりましてですね、これをしっかりと上げていくためには株価を上げるしかないので、 まあ株価を上げるには利益を上げることと同時にその株価のストーリーを皆様にご理解をいただいて株価の構成要因とは何なのかということをしっかりとご説明していくことが重要かなと思っています。生産力の抜本的引き上げによる収益力の強化ということで、先ほど申しましたけれども省人化投資による生産量の、その向上というのを図っております。これは新たな生産施設ということで、生産キャパシティを拡大、これは2号棟今すみませんちょっと早口になっちゃって申し訳ないんですが埼玉県の鴻巣というところに製造拠点を持っております。でこれは工場としましてはですね、1号棟、2号棟、3号棟まで作りまして、その段階で、先ほどのそのコロナの状況に入りました。で、コロナが明けて生産力不足になって、それを補うために2号棟の新棟というのをですね、昨年これは竣工しまして、これで生産能力をある程度落ち着かせたんですけども、これでもまだちょっと不足をしているということで、4号棟というのには建てております。これが2026年の1月に竣工をいたします。でこれをやって初めてその生産能力というのがですね重要に追いついてくるかなというふうに考えております。我々のそれまではですね、出荷が生産を上回る状況がずっと続いていて在庫がもう枯渇状態でございました。でコンタクトレンズって単一の商品じゃなくてもうマイナスからプラスまで大きな増数があってかつ乱視とか遠近とかある、あとは例えば海外への出荷するものですとかこれ全部パッケージが違うとかっていうことになるので SKU という一つの単位なんですけどもこれでいくと1万個ぐらいをですねこの鴻巣工場では作っています。でそれを過不足なく作っていくためにはやはり生産能力がこれは不可欠になっておりまして、で今までの状態はやはりその需要にお応えするためにですね新商品に対する投資ができずに既存商品の需要があるものに対して全部振り向けられていたものですから結局それでその新商品の投入が遅れたりとかあとは老朽化したものをもっと効率化できるんですけれども老朽化した設備を止めるためには他に生産力に余裕がないとできないということなので、まあ、そういった抜本的な解決を図るためにはこの4号棟というのが不可欠ということで判断をして4号棟の設備投資を決定をしております。でこの4号棟は、まあ、工場ができるだけではこれやっぱりダメでそれに応じて人は取らなくてはいけないですが皆さんご存知の通り今非常にその人手不足でございます。この状況の中で工場を安定運営させるためにはもうウルトラ省人化を図らなくてはいけないということでこの4号棟はもうウルトラ省人化を想定した工場設計でございます。あとは検査工程にはですね AI 導入をするですとかあとは自動搬送をするですとかこういったところを取り入れながらこの省人化体制で効率化して来年の1月にはですねこれを竣工させて成功に導きたいなというふうに考えております。
竣工したらすぐ即フル稼働みたいな感じにはな
る、これはですね即はなかなか難しいんです。竣工してまずラインを入れてそれが正常稼働をするというのを見極めてで次に順次拡大をしていくということなのでここもやはりその先ほど申しましたその設備投資とのタイムラグというのがですね
先ほどおっしゃったやつですね、
はいはい生じる一つの要因でございます。で、これ二つ目原価低減による利益向上ということでこれは生産能力を増強してすべてこれが稼働することになると原価量産効果というのが出てまいります。でそれによって原価低減をして全体の利益率を向上していくということとあとは製造工程の改善によるぶどまり改善、これは製造業にご関係させてさしていただいている方にとってはもう釈迦に説法でございますがもう製造業というのはぶどまり改善が全てではないかというふうに思っております。結局投入数に対する産出量ここで全てのこの効率が決まってまいりますのでこれについてはですね、まあ AI ですとかいろいろな問題はあるんですけどやはりその社員によるですね地道な QC 改善がですね不可欠ということでこれは今全社で取り組んでいるところでございます。 あとは多品種少量生産への対応ということで、これも非常に難しい問題なんですが、これは大量生産による原価低減と今度逆サイドに行くものなんですが、シードという会社は売れ筋だけを作るものではなくて、やはりその少数のユーザーでもそれが欲しいと言われるものをですね、幅広く提供するというのを会社の考えとしております。ですから必ずしも全てが採算に乗るということではないんですけれども、なかなかその店頭に置いておいても売れないようなですね、高い度数ですとか、あとは海外へのですね、少量の出荷ですとか、こういったのも含めて幅広くシードの製品を使っていただくように、この多品種少量生産に挑戦をしております。これをいかにその採算ラインに乗っけていくかっていうのは、ちょっと我々の今後 その熟練度が上がっていくことが非常に重要にはなってくるんですけども、そういった形で、皆様の細かいニーズに応えていけるような会社にしていきたいというふうに考えております。自社製シリコンレンズの生産拡大に向けての最終設備ということで、これは今4号棟も含めてですね、シリコンのラインというのをですね、検討しているところでございます。なるべく早いうちに新しいシリコンレンズをローンチさせていただくようにですね、会社全体で努めているところでございます。この国内外のマーケットに対応するサービスの強化と提供ということでございますが、これはやはりのシードという会社を知ってもらいたいと、知ってもらって、ああ、あの会社かと思いながらですね、手に取っていただきたいというふうに思っております。 B2B2C を意識した販売デリバリーサービスの拡充ということで、これはお客様の利便性を考えましてですね、まあ必要な時に必要なものを定期的にですね、お届けするですとか、こういったところのシステム構築を今進めております。これはよりお客様目線に取ったところで、まあ我々メーカーではあるんですが、最終 B2B ではなくて B2B2C のお客様の手元に届くまでをですね、意識したシステム開発を今進めているところでございます。あとは国内外のロジスティックサービスの強化ということで、これは在庫の管理というのは非常にそのメーカーにとっては重要なところでございまして、しかも先ほど申しましたようにたくさんの種類があるものなので、これをいかにその適正在庫に保つかというのはですね、非常に重要なところ。これは我々のその鴻巣の工場だけではなくて、各ロジスティックセンター、そして我々が出荷をして海外で販売をする海外の子会社も含めてですね、全体のその在庫でどこにどんな在庫がどうあるのかというのをしっかりとこれ把握をして、販売のロスをなくし、あと過剰な在庫をなくしということで、このあたりを生産と連携をしながらやっていくようにですね、今進めているところでございます。シード今一生懸命いろんなことを取り組んでいるんですが、冒頭私申し上げましたように、なかなかその装置産業というですねことでございますので、投資が先行していくということで、我々のその利益というのがですね、この2027年3月のところでは現れてこないところもあるかもしれませんですが、その先に向かっての投資で今我々は進めているということで、まだ見ぬ世界は美しいというのは27年より先の世界のことを我々考えておりますので、それをぜひ皆様にご理解をいただきたいなというふうに思っております。以上でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ここまではシード IR セミナー、お話は証券コード7743、東証プライム市場上場、株式会社シード代表取締役副社長兼管理本部長、杉山哲也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シード IR セミナー、この番組は証券コード7743、東証プライム上場、シードの IR 活動の一環としてお送りしました。